みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科の小林康幸先生に人工知能時代における放射線科医というテーマでお話を伺います。小林先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は今年の1月臨床実習の際に学生にショックなことを言われたそうですが、どんなことを言われたんでしょうか？
学生に画像診断ってものすごい面白いから、ぜひ放射線科医になりなよって勧めたんですけども、こんなことを言うのは大変失礼かと思うんですけど、放射線科医と病理医は将来、人工知能にとって代わられるので、放射線科医には僕はなりませんとはっきり言われました。
そうなんですか？
2016年に、ジェフリー・ヒントン先生という有名な先生なんですが、5年から10年で人工知能の方が放射線科医よりも優れるようになるので、放射線科医の教育はもうやめるべきだと、非常に衝撃的な言葉を聞いた時のことを思い出します。
厳しいですね。AI の技術の進歩、本当に目覚ましいものがありますものね。
そうですね。AI だけでなくて、最近の IT 技術の進歩の速さには非常に驚きます。将来こんな世界がやってくるんだろうというふうに思っていたような新しい技術がどんどん我々の日常になっていて、皆さんの想像をはるかに超えるスピードで本当に現実となりつつあります。例えば YouTube でロボットキッチンや、ボストンダイナミクス社のロボットをご覧になると実感されると思いますけども、両社ともすでに、一般への販売が開始されています。
医学の領域でも AI に関する論文が増えてるそうですね。
AI に関する論文は非常に増えています。Google が提供していて、皆さんでも使用可能な Google ネットを使用して皮膚病変の写真で、それが皮膚がんかどうかを判断させたんですけども、その診断能が皮膚科医と同等以上であったとの論文が2017年にネイチャーに発表されました。これは非常に衝撃的で、彼らは非常に安いスマートフォンアプリの可能性に関しても言及しています。
医学の世界でも AI のいろんな可能性が広がってるんですね。
画像診断領域でも、胸部単純写真、CT、MRI などの、人工知能関連の論文が次々と発表されつつあります。これらの論文に使用されている AI の多くは、様々な企業が無償で提供しているライブラリーを利用したものなんです。
AI は無償で提供されてるんですね。
そうなんです。AI の民主化といいますけども、誰でもが AI を活用できる時代になりつつあります。例えば今お話をしたライブラリを用いて、個人農家の方が AI を活用したキュウリ仕分け機を経費2万円で開発したという事例もあります。 AI の民主化によって、誰もが AI を活用できる時代になったんです。
これは素晴らしいことですよね。さあ、この続きは来週伺いたいと思います。小林先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は聖マリアンナ医科大学大学院医学研究科の小林康幸先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。